巻きコミックス京都、月曜日佐賀ねっちこと佐賀根幸子がお送りしております。さあこれからは月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も素敵なゲストさんお越しいただいています。では自己紹介お願いします。
楽和会丸田町病院の外来で勤務してます二町京子と申します。よろしくお願いします。
二町さんよろしくお願いいたします、うん、はい、外来で看護師さんをなさっているということなんですね、はい、今日はいろいろとお話聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
まずはその二町さんがなさっている外来看護師さん、どんなことをされているんですか？
はい、すみません、外来の看護師は外来診察中に診療の補助をしたり、あと採血とか点滴とかの処置を先生から指示が出たりするのでそれをやっていたりとか、あと検査、いろんな、先生が先試をしてとかっていう検体の検査があるのでそれの解除をしたりしています。
先試っていうのは注射針刺すみたいなことですか？
背中からちょっと太い針を、ちょっと看護師ではできない針を先生がプシュッて刺さはるやつの消毒とか、テープを止めたりとか、そういう
補助っていうんですか、ね、はい、されている、
刺してもらってたり、あとうちの外来の場合は内視鏡ですね、胃カメラ、大腸カメラっていうところと、あと外来の抗がん剤の治療の患者さんのケアもしています。
抗がん剤の治療って外来で来られたりとかあるんですね、
はい、
そうなんですね。なんかこう病院の外来ってなんか私たちはあんまり詳しくは知らないので、なんか何をされているのかなって思ってたんですけど、いろいろあるんですね。おー、そうなんですね、まあ、それぐらいいろんなお仕事をされているという外来看護師さんなんですが、看護師さんといえば外来だけじゃなくて入院している時に病棟にも看護師さんいらっしゃると思うんですけれども、はい、外来の看護師さんと病棟の看護師さんってどういう違いがあるんですか？
はい、丸田町病院は急性期の病院になります、病棟の看護師さんは入院に至った主疾患というか、例えば肺炎でご入院ですとか、尿路感染でご入院ですっていうようなところのデータをカルテから情報を取って、患者さんにケアをして治療を優先なことが多いんですが、
はい、
外来の場合は外来にいらっしゃった時に疾患がまだわからないので患者さんのお話を聞いて、もしかしたらここが悪いのかなとかっていうようなところをちょっと考えながらお話聞かせてもらったり、血圧測らせてもらったりとかっていうところが一番大きいかなと思いますし、
はい、
あと外来に頑張って一人で来られたんですけど実は重症の方っていう方も中にはやっぱりいらっしゃるので、そういう方がこうずっと待ってる状態にはならないように悪くなりそうな方っていうところは先生に早めに報告してっていうのをしています。
そうなんですね。今まで考えたことなかったですけど、確かにそうですよね。外来にいらっしゃった時、例えば私たちが行く時にはしんどいとか熱あるとかそういうのはあったとしても、何の病気かとかそれは自分でもわからないし、まだ診断がついてないんですもんね。なるほどな。じゃあ判断力とか大変ですよね。そのね、
そうですね、私も病棟にいる時は外来の看護師さんは楽なのかなって思ってたんですけど、
ね、時間的にもねやっぱり、はい、その外来の空いてる間っていうイメージがありますから、限られてるのかなと思ってますよね、
はい、ただ丸田町病院は夕方まで外来してることも多いので。
そうなんですね、
はい、
それは患者としてはとてもありがたいですけれど。
そうですね、はい、ただ、待ち時間が長くなったりっていうのはやっぱりあるんですけど。
なるほど、どうしても難しいところですね
、はい、
そうなんですね。いやでも外来の看護師さんっていうのはなんかそういう判断とかもされててっていうのはなかなか大変で、今伺ってちょっとねお話にも出てきましたけど、外来のその空いている時間とかあるわけですけれども、1日のスケジュール、どんなお仕事スケジュールされてるんですか？
ですね、1日に15、6人が看護師は勤務をしているんですけれども、
はい、
各診察場、たくさん診療科があるので診察場に着いたり、あと先ほど言ってたみたいに、内視鏡と抗がん剤治療のお部屋と採血のお部屋とっていうふうに分かれてみんな仕事をしています。
そうなんでした。
はい、ただ急に患者さんがたくさんいらっしゃったりとか検査が立て込んだりってなると、他のブースにいててもみんな戻ってきてそこを手伝ってって言って、もうなんかやっぱ臨機応変にっていうか忙しそうだなっていうのをみんな見計らって見て、手伝いに来てくれたりっていうのが、はい、してくれています。
いや、そうなんですね。すごいチームワークが大事なんですねきっとね、
はい、一日中同じブースにいるっていう人は少ないかもしれないです、はい、
そうなんですね。
午前中は何かをして昼からは内視鏡に応援に行ってとかっていう形で、はい、
なんか今こうやって伺ってると本当になんかすごいその場その場の判断が大事な看護師さんの立場でいらっしゃるんですね。はい、そんな外来看護師さんとして 気をつけていらっしゃることっていうのはありますか？
はい、入院の患者さんもいらっしゃると思うんですけども、入院中はやっぱり治療を一番優先にっていうところで患者さんに我慢していただくことがたくさんあるんです。何時になったら点滴ですとか、ご飯はこの時間までに食べてくださいとかっていうようなことがあるんですけど、外来はやっぱり患者さんとかご家族さんの日常生活っていうのがすごく大事だと思っていますので、患者様の生活の邪魔をしないっていうところとか豊かな生活をっていうところでいつも考えるようにはしています。まあ、それを一応みんなで共通認識するためにその人らしさを支援する看護っていう、まあ、スローガンみたいにしてみんなで、はい、やってます。
そうなんですね。いや、なんかものすごい力強いという心強い言葉ですよねいや、なかなかその病院に行って治してもらうってなったらもう我慢しないといけないのが当たり前だと思ってるんですけど、そうじゃなくって生活優先でとその人らしさっていうのを考えてくださってるっていうのは、いや、もうすごいありがたいなと思いました
はい、
はい、
なんかその人らしさも考えるけど、一応外来はスタッフの自分らしさも大事にしたいっていう形で、
はい、
自分も自分らしくするから患者さんにも自分らしくっていうような形でケアができればいいなと思って過ごしています。
うわ、それも素敵。そうですよね、みんながその人らしくっていうのが大事ですよね、うん、わ、いい職場、いい職場、あ、言うたらあかんのかな大変なのに。
い
や
い
や、はい、そうなんですね。なんかまあいろいろとこうまあ協力をしながらということで、お医者さんともいろいろ協力されているわけですよね、もちろん。
そうですね、はい、やっぱり重症化のリスクの高い患者さんとか、
はい、
あと普段もっと元気なのに今日は元気がないなとか、だんだん一人で毎回来られてて受付とかもスムーズにできてはったのがちょっとできないようになってはるなとかっていうのとかは、情報として診察の前に先生に声をかけたり、
あ、そうですか、はい、いや、もうなんかあれですね、ただ通ってるだけじゃなくてちゃんと見てくださってるいや、ありがたいな。そっか、なのでいろいろと相談もさせていただいたらきっといいんでしょう ね、 なんかね、
そうですね、
今日はちょっとしんどいんですとか、
はいはい、
なんかここ昨日ぐらいからちょっとなんか変なんですとか。
そうなんです、はい、
そうなんです
ね、 皆さんにお声かけできればいいんですけど、やっぱりバタバタしてたり、まあ、バタバタしているように見えるような動きをみんながしてるので、
患者さんは
話しかけにくいんだろうなと思ったりっていうので、
そうなんですね。いや、ありがとうございます。もうぜひこれからはね、これ聞いてくださった皆さんは看護師さんに何でも相談、
はい、
あんまりお邪魔しちゃいけないんですけど、はい、困った時にはご相談に、ね、はい、いただいたらいいのかな。
スタッフもみんなその方が喜ぶと思います。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ今これね、ラジオ聞いてくださっている皆さんに、まあ、外来看護師の二町さんから何かこう健康習慣、皆さんやっぱり健康にする、健康のため ためにはどうしたらいいかなって思ってらっしゃると思うんですけど、何かアドバイスはありますか？
はい、何事も無理をしないっていうのが私は大切かなと思っていまして、
はい、
外来でも100歳に近い元気な患者さんとか、うん、結構いはるんですけど、まあ、ご家族と同居されてたり一人暮らしだったりって言って生活の環境っていうのはいろいろ違うんですけども、
はい、
やっぱりなんか毎日楽しく過ごしてはるんだろうなっていうのが、例えば採血している時のやり取りとかっていうのから見えてくるので、はい、やっぱ楽しく過ごすっていうのはすごく大事かなと思うんですが、ただまあ病院に通ってらっしゃるのに何かしら病気を持ってはるので皆さん、
そうですよね、
はい、病気になった時にやっぱあれもこれもやめて我慢するっていうのはなんとなくしんどいだろうなと思うので、できそうなことだけやってもらえたらいいかなっていうふうに思っています。で、楽しいとか無理をしないっていうので、人によってなかなか感じ方が違って楽しいって思うところも違うと思うんですけど、よくあるのが周りの人がこれやっていいって言わはったから自分もやってみるっていうふうにして頑張りすぎるっていうのがあるんですけど、まあ、それもそれを続けてやっていく中で自分らしい暮らしができてるかなっていうのを一個ちょっと指標にしてもらったら、自分が無理してんのかしてないのかっていうのが分かってもらえるのかなと思ってますし、あとまあ病気になってっていうことで絶対ダメっていうところは診察室で先生から説明がありますので、これだけはやめましょうかっていうところを、まあ、そこは守っていただいて、ただそれがどうやって守ったらいいかわからないっていう時はやっぱりまた外来の看護師に声かけてもらったら一緒に考えたりできるかなと思います。
あ、そうなんですね。いや、今もう本当に助かります、そういうふうに言っていただけるとなんかね、全部我慢しないとっていうか全部やらないといけないみたいに思っちゃいがちですけど、まあ、絶対にやってはいけないとか絶対にやらないといけないっていうことだけはきちんと守って、あとはできるようにできる範囲でっていうことでいいわけですね。あ、もうそうしたら多分皆さんもねちょっとホッとされた方多いんじゃないかなというふうに思います。あとちょっと迷うことが、病院にこう行かないといけないのかとか、あと救急車をね呼んだ方がいいのか呼ばない方がいいのか、まあ、先ほどのお話もねちょっとなんか出てましたけど、外来に来られて実はものすごく重症な方もいらっしゃるというお話ですけど、こういうタイミングってどう判断したらいいんでしょうかね。
そのタイミングなんですけど、
はい、
すごく難しいです、
はい、難しいですね。
で、訪問看護師さんたちも在宅で患者さん見るときに救急車を呼んだ方がいいのか病院に行ってもらったらいいのかって悩むっていうのを一番よく聞く話なんですけど、それがまあ一般の方になったらもっと悩まれると思うんですけど、
はい、
で、みんななんか皆さんなんかあるかもしれんしんどいしと思って受診をした時に病院で何もないですよって言われたらちょっと嫌やなと思ってみんな受診を控えたりとかっていうことがやっぱりあるのかなと思っています。で、私個人的には大きな病気がないうちにこう何でも話せるとか相談できるような開業近くのねかかりつけの先生に出会ってもらえるのが一番いいかなと思って、
はい、
そうするとその後例えば年齢重ねていった上でもずっと見てもらったりとかっていうふうにフォローしてもらえるかなと思っています。まあ、通いやすいところっていうのが一番家の近くでとかっていうところかなと思っています。
そうなんですね。そうなんかすごい難しいから、だからそこは専門知識を持っている相談できる方を作っておくっていうことですね。
はい、でね、開業医さんもいろんな科の開業医さんがいらっしゃるので、自分その開業医さんのところで見れるときは見てくださいますし、これはやっぱりもうちょっと大きい病院行った方がいいよっていう一応先生の判断で叱るべきところに受診できるっていうのはすごく強みかなと、かかりつけの先生が言い張るっていうことが。
そうなんですね。なるほどね。そっか、じゃあかかりつけの先生を見つける。
そうです。
はい、はい、そうします。はいはい、救急車についてはどうでしょうかね。
そうですね、救急車は多分もっとお家でなんか呼ぼうかな呼ばへんかなって悩まはるところやと思いますし、はい、私ももし家族に何かあったら これ読んだらあかんのかなとか考えちゃうかなっていうのはすごく思います、
はい、
ただ、まあ、普段のご様子を知っている方が見ていつもと全然様子が違うっていうのが多分呼び時かなと思うんですよ。だからお熱が何度以上とかっていうので判断をするってすごく難しいので、
はい、
いつもやったらもっとちゃんとお返事してくれはる人がしはらへんとか明らかに様子が違うっていう時かなと。
そうなんですね、
はい、ただそれでも迷わはると思うんで
迷います
迷ってやめとこうってなあのやめとこうと思って後悔することがないとは言えないのでもうこの方にこれからもさっきも出てましたけどあのその人らしく生きてもらいたいなっていうのを実現するために予防って勇気を出して呼んでもらったらいいかなと思います。
なるほど、はい、ありがとうございます。いや今日はなんかもういろいろとあの知らないことを教えていただけましてありがとうございます。じゃあ最後にあの二町さんからあのラジオ聞いてくださっている皆さんに最後にお願いできますか。
はい、はい、あのこれはあのうちの主任さんからも必ず言っといてくださいって言われたんで、
はい、
言いたいと思います。
お願いします。
丸田町病院の外来では通い続けたいと働き続けたい外来っていうのを目指してやっています、
はい、
で患者さんにとって日本で一番居心地のいい採血室を作りたいっていうふうに思ってやっています。主任さんは京都ではもう一番かもしれんからって言ってました。京都にするに日本にするって言ったら、はい、京都は多分一番なんで日本って言ってくださいって言われたんで今言いました。
素晴らしいです
、はい、でそれなのであの良いことも悪いこともどんどん患者さんとか ご家族さんからご意見とかいろいろいただけたらいいかなと思ってます。アンケートも設置をしてますのでただあれはどこで確認とかなったりするのでもう直接言っていただいてもいいですしーメールとかもあると思うのでは
い、ありました。ありがとうございます。いやもうすごい心強い、はい、いやもういい外来やなって思ってるんですけど、はい、本当にもう京都では一番なんやろうなって私も思いました、はい、
でもちょっと待ち時間が長いのが、はい、ちょっともういろいろやってみてるんですけどどうしても長くなるところがあったりとかっていうのは
そうなんですね。じゃあそこを今じゃあ改善するためにいろいろ試みてらっしゃるということなので、はい、まだまだ良くなりそうなはい、はい、丸田町病院さんの外来なのでぜひ皆さんも頼りにしていただけたらなと思いますしね、ご意見とおっしゃっていただいているので何かご相談もですしご意見も、はい、看護師さんの方にお伝えいただけたらというふうに思います。いやほんまに心強い、ありがとうございました。今日お話をお聞かせいただきましたのは楽和会丸田町病院外来看護師さんの二町京子さんでした。二町さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。このコーナーは放送終了後ウェブサイトからお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ来月もどうぞお楽しみに。